今日はイザヤ書の27章です。このところにはイスラエルの回復の恵みが記されてあります。一節に、その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタンを、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺されるという言葉が出てきます。レビアタンというのは海に住む怪獣というふうに言われています。どのようなものであるかは定かではありません。おそらくはこの逃げ惑う蛇、曲がりくねる蛇、海にいる竜というのはこの世の超大国、このイザヤの時代においてはアッシリアやまたエジプト、そしてバビロンを指しているのではないかと考えられます。そうしたものを神様は滅ぼされる、そのことを語っておられます。しかし2節以降にはこの麗しいブドウ畑のことが出てきます。3節には、主はそれを見守る者、主なる神様はブドウ畑を守ってくださる、水を注ぎまた害を加えないように昼も夜も見守るとあるわけです。そして4節には、茨とおどろが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。成長し実がなるのを妨げるようなものが出てくるときに、神様はそうしたものを全部取り除いて焼き払ってくださる。五節を見ると、もし私という砦に頼りたければ私と輪を結ぶがよい、輪を私と結ぶがよい。イエス様は、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、そのことをヨハネの福音書の15章で語られました。私たちが神様の守り、そして豊かに実を結ぶためには、イエス・キリストと結び合わされて、そしてやがての時には豊かに実りがなるということを期待させていただきたいと思います。そしてそのことは6節に出てきますけれども、時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し花を咲かせ、世界の表を実で満たす。神様は必ず実りある収穫を与えてくださる、豊かにしてくださる、その約束が与えられています。この6節の言葉は詩編の一編の時でも、時が来ると実を結び、その葉は枯れない、その約束があるわけです。そして7節に、主はイスラエルを打った者を打ったようにイスラエルを打たれただろうか、そうではないという意味がここに込められています。イスラエルを打った者、アッシリアやまたバビロン、そうしたものはことごとく滅ぼされるわけです。しかしまたイスラエルも懲らしみを受ける。なぜ懲らしみを受けられるのか。それは9節のところにその理由が出てきているわけです。9節の後半を見ると、アシラ像と甲の台を二度と立てなくすること。これが自分の罪を除いて得る身のすべてだ。アシュラ像と甲の台、かつてはイスラエルにそのような偶像が持ち込まれて、そして主なる神を忘れてしまう、そのことのゆえに国は二分され、そしてついにはアッシリア、バビロンによって滅ぼされてしまうということがあったわけです。それはまさにこの10節に出てくる、城壁のある町は一人寂しく捨て置かれた牧場のようになり、そのように荒廃してしまう。しかし70年の時を経て、神様は回復を与えてくださる。9節の終わりに、これが自分の罪を除いて得る身のすべてだ。罪を除く、そのことのために神様は愛の鞭を振るい、そしてまたイスラエルを懲らしめ、神様に立ち返らせてくださる、このことをなしてくださる方であるわけです。ですから私たちも時には 試みに遭うということがあります。その時にこそ自分自身は誠の神様に従っているだろうか、神様の喜ばれることを行っているだろうか、そのことを私たちは点検させていただきたいと思います。そして12節を見ると、その日主はあの大河からエジプト川まで穀物の穂を打ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は一人一人拾い上げられる。神様はやがての時にあの大河、これはユーフラテス川を指していると思います。そして南のエジプト川、ナイル川のことであるわけなんですけれども、まあ、その当時の言うなれば全世界ということになるわけです。穀物の穂を打ち落とされる、まさにその試練を私たちは受け、そしてまたバラバラになったような状況になる。しかし神様は12節の終わりにある通りに一人一人拾い上げられる。これが神様の救いであるということです。神様の救いというのはジッパ一からげでもう全部束にして集められるというのではなくて、一人一人を拾い上げてくださる。それは福音書を見るならば、イエス様の救いはまさに一人一人に相対してくださり、病の人を癒し、そしてまた死ぬべき者をも生き返らせてくださる。そしてそれは私たちに対して与えていただける神様の憐れみ、恵み以外の何者でもないということです。今日も神様は私たち一人一人の魂を救いに導いてくださる方であるわけです。そしてやがてはそれがもう大きな、それこそ流れのようになって、そしてまた主の身元に集められてくる。13節のところに、その日大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地にいる失われていた者やエジプトの地に追いやられた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。失われていた者、そしてまた追いやられていた、そのような弱い者たちが集められて、エルサレムの聖なる山、シオンの山で神様を礼拝する、その時が与えられるということであるわけです。これはイエス・キリストの地上再臨、また千年王国の一つの姿であると言えます。そしてそれはやがては天の都、新しい新天新地において私たちは集められ、また神の栄光を拝させていただき、神様をすべてのものが礼拝する、そのような大いなる光景を私たちはやがて見ることになるわけです。私たちはこのことを信じて、そして耐え忍び、また神様に悔い改め立ち返って、神様のその栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。